のクリスマス礼拝、今世界中でこの礼拝が捧げられていることを本当になんと幸いなことでしょうか。私はその礼拝にですね、招かれているんですね。何度も言いますように、日本は本当にこのイエスを知っている方が本当に少ないんです。歴史の人物としていても、信じている人は本当に少ない。また信じているから愛している人はもっと少ないと言われますね。で、私はですね、本当にこの時間性別して取っておいて、このように集ってまいりました。コロナの時はですね、これができなかったですよね。もう非常事態で、まあ、現代のですね、恩恵を受けてですね、このオンラインということがありました。でもですね、やはり五感を通して神様を礼拝することができる恵みに、比べることはできません。ね、五感、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚ですよね。この匂いはですね、オンラインで嗅げませんよね。どうですか皆さん、どんな匂いしますか。キリストの香りがしていれば幸いです、ね、本当に私たちはですね、このライブ感、昨日ですね、ここで本当にですね、空鳥さんの、ライブがありました。本当にやはり生のこのコンサートは本当にもうすごく感動しますね。で、私たちはまさに礼拝というのはライブです、ね、イエス様はある人たちのように一緒に集まることをやめたりしないでと、ほど強い思いで言われてますね。私はですね、本当にこのようにもう一度集められて、本当にこのように礼拝されることができますので、本当に感謝します。もちろんですね、本当にどうしてもですね、いろんな事情でそういうような方がおられることも、思います。その方のためにですね、祈りつつこの場にですね、そういうことができますように私は祈っています。さて、今日はですね、あなたの救い主、私の救い主、喜びの知らせというテーマです。今読みましたこのルカの福音書は非常に有名ですね。イエス様が生まれたいきさつが記されています。4つの福音書のうちの1つです。マタイ、マルコ、そしてルカ、ヨハネ、この4つの福音書がイエス様のいわゆる高生涯、人生が記されています。つまりイエス様は目に見える形の神様ですよね。私たちは神様がわからないという時はですね、まずこの福音書に変えるね、今も私はそうしますね。なぜこんなことが起こるんですか、神様どこにおられるんですかと思うときに、必ず福音書をですね、私は立ち返りますね。あ、その時に、あ、本当に励まされます。その福音書である、特にこの医者ルカ、克明に医者はこの記録する、ね、方ですが、克明に記録しているところがこのイエス様の誕生のところです。今日はですね、ここにありますが、タイトルにありますが、喜びの知らせ、大きな喜びを告げ知らせますと10節ありますように、喜びということをですね、この私たちは今日問われたいんですね。今日世界中で多くの人々がクリスマス喜んでいるでしょう。でも訳も知らずに喜んでいる人もいるかもしれません。私も昔はそうでしたね。喜びの方向がですね、プレゼントもらえるとかですね、普段と違うものが食べられるとか、そういう喜びだったんですね。皆さんどうですか。皆さんは喜んでいますか。どうですか。ちょっと横の顔、肩の顔見てください。喜んでおられる顔でしょうかね。しかめっ面ですかね。ちょっと喜んだ顔しましょうか。どんな顔ですか、喜んだ顔ね。喜びってね、あの聖書のテーマのね、実はいつも喜びなさいってあれでしょ。絶えず、ね、祈りなさい。すべてのことに感謝。喜び、祈り、感謝というのはこの3つのことって非常に大切なポイントなんですよ。いつも喜べるのがクリスチャンです。いつも喜べるのがイエス様と共に歩んでる人なんですよ。ね。まあ、こんなことを言うとね、まだ聞くとね、そうか、喜ばなあかんのかと思って、一生懸命喜ぶ人が出てきますよね。まあ、そんな真面目じゃなくていいですね。喜びが湧き上がってくるんですよ。これがキリスト者と聖書は言うんですね。じゃあなぜ僕には喜びが湧き上がってこないのかなっていうところに、今日はね、課題を持ってこの御言葉をいただいてほしいんですよね。あの、いつも申し上げてますように、自分の中に欠けがあることが大切なんですよ。わかりますか？欠けがなかったら神様いらないんですよ。自分で完結できるから。なぜ神様必要なんですか？私にはできないと思うからです。私はできないと認めるところから祈りが生まれて神に向くんですよね。だから私たちは自分になんかこう失敗があったらダメとか影があったらダメという思考を捨てましょう。影があって OK ね。失敗があっていいんですよ。その都度神様に向く。私たちはですね、今日御使いを通して主が 喜びを知らせに来た。これが一体どういう私にとって意味があるのか申し上げましょう。クリスマスの意味はイエス様の誕生をお祝いする時です。クライストマス、このマスは祭りとか礼拝という意味がありますね。つまり礼拝をする、それがクリスマスです。一言で言えばイエス様の誕生日パーティーです。皆さん誕生日パーティーに招かれておられるわけですよ。感謝です。皆さん誕生会呼ばれたことありますか？呼ばれてないのに行ったことある人ないですよね。呼ばれたら行ったら 何やあんたは言われますよね。招かれたから行くんですよ。だから皆さんがここにいるということは招かれてるんですよね。イエス様が招かれた誕生パーティー、主役はイエス様ですよね。そして私たちは何ですか？招かれてることはかけがえのない友なんですよ。でしょ、ね、友だから招かれたんですよ、ね、私たちはそのことをまず覚えてこの御言葉をいただきたいんですね。まず一つ目は一節から七節でありますね。これは創造主の神の計画の中でイエス様は生まれたということです、ね、そして歴史を導かれる神の姿がここに書かれています。9節からですね、こうありますが、ここに喜びの知らせとありますが、まず1節2節を読みましょうか。皆さんでもう一度3、はい。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった申しです。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。はい、そうなんですね。まさにですね、この時の皇帝アウグストゥス、これ、世界史だった方は、よく学ぶ。これですね、オクタビアヌスという人なんですね、名前が。アウグストゥスというのは、これは称号で尊厳者といった意味があります。40年ほどですね、この、ローマを治めた、世界をですね、治めていた皇帝だということですね。で、この住民登録をする、本籍地に帰るという勅令が出たんですね。これは何のためかというと、いわゆるですね、課税、税金を取るためと、兵役を使わせるため、この2つの目的があったんですね。本籍地に行くんです。ね。私たちも馴染みがありますよね。いろいろこう、本当に戸籍謄本の時は。で、このナザレにいた、このヨセフとマリアも身重だったけれども、自分の町に帰っていかなければならなかったんですよ。4節に帰ってますね。で、ナザレからベツレヘムです。130キロほどあるんですよ。当時の交通手段は歩くかロバですよね。ラクダとか。本当にですね、時間がかかります。そういうですね、身重で今にも生まれるかもしれないという中で、でも皇帝の命令ですから、絶対ですから、そのように従っていた。でもこのことが、礼拝でもお分かりしました。ミカの、預言者ミカのベツレヘムで救い主が生まれるという、そのことが成就することになるんです。まさにですね、ここで多くの人々はこの世界を動かしているのは皇帝アウグストだと思っていたんですね。人間は誰しも有限なもので塵に等しいと聖書は教えていますが、でも全世界の救い主と崇められていたんですよ、このアウグストゥスは当時。そしてですね、このアウグストが亡くなった時は文字通り神として葬られたというふうに記録がありますね。地に過ぎない人間が神として崇められ全世界の救い主として されていた時代に神が人となってしかも赤ちゃんを育ててこられたというのがクリスマスなんですよ。つまり全く対照的ですね。まさに神様のタイミングで絶妙なんですね。まさに多くの人が神といえばアウグストと思っていた時に本当の神様、王であるイエス様が最も小さくなって生まれた。これは何を言っているかというと、多くの人はオクタビアヌス、このアウグストゥスが世界を動かしていると思っているけれども、そうではない、世界を動かしているのは神なんだということですね。その一つの印がこの住民登録をすることでベツレヘムに移動したと、そして予言が成就するということですね。そしてですね、6節を皆さん読んでください。皆さんで3、はい。ところが 彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちで男子の産みを産んだと書いてあります。このですね、5節で登録するためであったというふうにありますね。で、そして彼らがそこにいる間にではないんです。普通ならこれそしてでいいんですよ。そしてでいいんです。でもところがって書いてあるんですよね。え、実はここに大きな意味があるんです。つまりローマ皇帝の優雅ままに世界中が動かされているように見える中で、実はローマ皇帝をもその見ての中に動かしている神がおられる。神様はその人口調査の命令もベツレヘムでのメシア誕生の旧約聖書の言の実現のために用いられた。だからところがなんですね。ところが多くの人はですね、本当にこの目に見えるこの王が治めている、いやそうではない、ところがこの彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産みを産むのです。皆さん思いましょう。歴史を導かれ、全ての背後でまた絶妙のタイミングで計画を持って導かれる全能の神がおられることをまず覚えましょう。あなたの人生に、私の人生にもおられるということを覚えたいですね。つまり無意味なことは一つもないということです。背後にいつも生きて働かれる主の御手がある。それは人間の思い考えではなくて神の思いだということです。皆さん信じていきたいと思うんですね、このことを。私たちの人生はどうでしょうか、ね、私たちは自分の置かれた環境を恨んだり、自分の不幸と言えるような歩みを人のせいにしたりするかもしれません、ね、私は人のせいにするのがすごく得意かもしれませんね。でも私たちは今朝今しと思いましょう。私たちの周りに置かれている事柄も人もみんな神の深い計画の中で置かれているということです。私の周りで起こってくる諸説に意味があるということを覚えたいんですね。まさにそのことを表すところがなんですよ、ね、諦めじゃないんです。諦めだったらそして普通に続くんです。でもところがなんですよ、神の介入があるんだということです。男子の産み子を産んだ、そしてその子を布にくるんで会話を受けに寝かせた。宿屋に分かるいる場所がなかったからである。はい、有名なこの一節です、ね、ここで皆さんもですね、かつて、このクリスマスページェント降誕劇を演じた人がいるかもしれません。実は私もですね、高校1年の時にこのイエス様と出会ったにもかかわらず、幼稚園はなぜか幼稚園はキリスト教の幼稚園でヨセフさんをやったことがあるんですその時の写真が出てきたんですね。マリアさんと恥ずかしそうにこう腕を組んでる写真がありましたね、皆さんもね、あのヨセフだから、ここは非常にですね、親近感ありますね。ああそうかと。で皆さん今日ね、ここから会話桶という言葉と宿屋に別れる場所がなかったというね、この2つのことをね、私は覚えたい。特にこのことをね、聖書は強調していることを覚えたいんですね。まず会話桶、皆さん実はね、私もこのクリスマス講談劇で、あの家畜小屋、馬小屋、馬小屋っていうのにもうずっと聞いてたんですよ。でも実は聖書の中に会話を、あの家畜小屋っていう言葉は一個もないんですよ。これね、いろんな説があって、今はね洞窟と言われてるんですね。で当時のですね、このあのいわゆる生活様式を研究していくと、洞窟の中にこういろんな家畜がいて、その奥はですね、あの死んだ方をね納めるっていうところでもあったんですよ。でそのために布が置いてあるということも分かってきたんですね。だからね、唯一分かるのは貝場桶なんですよ。で貝場桶も木ではなくて石ではなかったかと言われてますね。だいぶ変わってきますよね。まあそれはまあちょっとあまり、まあ、あの劇なんでね、でも貝場桶で寝かされたのは確かです。書いてますよね。貝場桶に寝かせたって書いてあるんですよ。はい、皆さんに聞きます。私も貝場桶に寝かされたという人いますかいないんです。私もこの質問いろんなことしますけどもね、一人もおられませんね。イエス様だけです。ただ会話受けとあるだけ、まあ、これで十分だったんですね。このことをですね、当時の人が、またユダヤ人が読めば、あ、そんなにみずぼらしい本当にところで人生をスタートされたのかということがわかるんです。今の私で言えば、物置のガレージを見つけてそこを出産場所にしてしまってという感じですね。布でくるんだ、もしかしたらそれは先ほど言った下をくるむ時の布であったかもしれない。まさにこれからイエス様はこの十字架があって死なれて布でくまれることを象徴しているかのようです。 まさにそのことをここで表しているということを覚えたいんですね。まさにこのことはイエス様のこれからの生涯をものすごく象徴しているんですよ。私はもう一つですね、この貝箱ということをですね、忘れてはならないんですよね。最も貧しくなられたということです。神が人となって来られたということ自体が、そのことができないとは考えなかったということですね。私もですね、本当にこだわりがいっぱいある中で、こういうことできないと。経験値、前がそうだったから、いや、これがいいんだと。でも神様はものすごく柔軟な方です。神であるあり方をすらないとは考えなかった。ゆえに人となって来られた。しかも貧しくなった。この神様のスピリット、この思いを、貝箱から受け取ってきたんですね。そしてもう一つは、この彼らの宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるということです。皆さんこれどういう意味なんでしょうか。当時はですね、豊かな人々は親類や紹介された家に泊めてもらうのが普通だったんですよ。旅をすれば多くの人はそうしたでしょう。ところが彼らは貧しい人が泊まる宿屋にさえ居場所がなかったと言われているんですね。粗末な宿にさえ入れてもらえなかった。この宿屋には彼らのいる場所がなかったという言葉、これはまさにですね、神の御子イエス様が世界の創造主で全てを支配しておられる方であるはずなのに、いる場所がないという人の仲間になってくださったことを意味するんですよ。私もね、居場所がないということ、今ね本当にこれだけ豊かになってきて、昔はね教会で教会再生だったんです。昔皆さんご存知ですか。なぜ昔あんなに子供が集まったのか。最先端だったからですよ。なぜか宣教師の人がアメリカで流行ってるものをそのまま直輸入したからです。だから最先端が教会でこの経験できたんですよ。例えば今日ね振る舞われるピシチューなんかも最先端の食べ物ですよね。もう当時はそんなもうご馳走のご馳走でしたよね。例えばラザニアとかね、私もアメリカ初めてもうすんごいこんな美味しいものがこの世にあるのかと思いましたけども、そういうのはもう50年前からあったわけですよ。だから教会にワンサが来たんですよ。でも今はどうですか。もう世界がある意味でもう本当にネットワークがつながって、どこ行ってもそのことが経験できるから新しさがないんです。だからそういう意味で同じことをしていればダメだということはもちろんそうですね。アプローチはもう時代に遭遇したもの。でも今一番そういう時代に言われているのは何かそうですね、居場所感なんですよ。今は居場所感が本当に欠乏している時代と思います。いろんなものが豊富しているから余計に居場所がないんですよね。皆さん居場所と居心地というのは違いますからね。居心地がいいのは自分にとってですから、それは100ミリとは100通りのものがありますから、それに応答しようと思ったら大変ですね。居場所というのはあなたが本当に受けられているところです。厳しいことを言われてもいいんです。身に置いたことを言われても本当にあなたを思っている。そうですね、よく言われますように偉くなってしまうと厳しいことを言ってくれる人が一つもいないということはなんと寂しいこと。そうですね、忖度しまくられて言われないんですよ。でも厳しいことではその人のためを持って言いますよね。親は教会は例の親の扱いでもありますよね。だから厳しいこと、この子のためになることを本当に愛を持って伝えていくわけですね。でもそれがその子にとって居場所になるんですよ。本音でぶつかってくれるところ、居場所です。でもここでは居場所がないということを経験されたんですよ、イエス様がね。ここも共感する、本当の共感者でなるためのこの人生のスタートであることを覚えたい。これが宿屋には彼の居場所がなかったという言葉です。私はいかがでしょうか。マリアとヨセフは切実に助けを必要としていた時に何も得られなかった。彼らは神から見捨てられているかのような不安を味わったと思うんですね。ただ同時にマリアは自分が神様から特別に目を留めていただいているものであることを、また自分のうちに宿っている胎児は救い主であることを知っていましたよね。実は神を遠く感じることと神を身近に感じることは本当に意外にもこの神一人の体験なのではないでしょうか。それどころかそこには目に見える人の助けがないという共通点が見られるんですね。誰も助けがなかったんですよ。マリアとヨセフに手を差し伸べる人はいなかったんですね。 これは神様を身近に感じたいという思うものは常に孤独と不安に耐える覚悟が必要だということも意味するのでしょうか。マリア・ジョセフは不安を神に訴えながら全てを支配しておる神に信頼してその瞬間を精一杯生きたのではないでしょうか。しかも彼らは不安の中に一歩一歩足を踏み入れる中で神の助けを体験していくんです。彼にとってですね、本当に主の奇跡の御業は本当にこの石戸だったんですよね。ミツガイ・ガブリエルを通して、そして夢を通して、でもそれで十分だったんでしょうね。あとは本当に主に信頼していく。私もですね、本当に居場所がないと感じるとき、そして孤独を感じるとき、それはですね、神様が本当に一番近くにおられるその前触れだということを覚えたいんですね。その時に私たちは祈ることができます。イエス様もそういうことを経験されたと思うだけでも本当に慰めじゃないでしょうか。それが会話桶に寝かせられたということと、宿屋に分かれる居場所がなかったということです。いかがでしょうか。この癒やしいところから人生をスタートされた。そしてそのことがですね、本当に知らせられた2つ目、素晴らしい喜びのお知らせです。では8節から読みましょうか。では8節9節読みましょうか。3、はい。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。10節も、御使いは彼らに言った、恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。アメンです。そうです、喜びなんですよ。素晴らしい喜びの知らせ、これがクリスマスです。その最も貧しくなって生まれられたイエス様の誕生。でも聖書を見ればこの方こそ本当の意味での王の主の主ですよね。王様の誕生はどういうふうに知らされますか。普通はねえ、いきなり私たちがもしテレビを見たいならですね、いきなり緊急放送みたいにバーン画面が変わってですね、王様誕生みたいなですね、見たくもないのにね、そういう風に変わるかもしれません。それぐらいですよ、すごい知らせ。でもこのイエス様の誕生は当時、まあ古い言葉で産経という言葉ありますね。奇水汚い危険っていうね、もう本当にですね、この社会からのけもされていくようなね、つまりこの家畜を飼うというのは安息日を守ることができないとか、ユダヤ教のルールを守りきれないということで蔑まれていた、仕事についていた羊飼いに知らされたんですよ。ここにも本当に一貫したその社会から、ね、発されていた方々にイエス様が届いていくんだということの、この意思表示がもう随所にあることを覚えたいんですね。この羊飼いにこの知らされた知らされ方は、この主の栄光が周りを照らすんですよ。ものすごいんです。皆さん どんな感じだと思いますか。これはですね、100台ぐらいのカメラのフラッシュが一度にたかえるみたいなもんですよ。どうですか皆さん、見えないですよ何にも、ピカーってね。で、実はこの表現がこの、ね、黙示録に記されてるんですね。神の栄光が、御使いが現れた。で、そのことがこれから私たちも経験するんでしょうね。でも本当にそのような経験をこの羊飼いはするんです。そして大きな喜びを知らせます。当然恐れました、恐れたんですね。でも恐れることはありません、喜びなんだ。ここで改めて思いましょう。なぜこの羊飼いが選ばれたのか、ね、このそれは本当にですね、羊飼いが選ばれた理由は、このベツレヘムという場所で羊を大切に育てていた羊飼いだったということがありますね。例えばイエス様はベツレヘムで生まれたからです。ですからベツレヘム羊飼いたちにイエス様の誕生が知らされたということは、とても大きな意味があるんですね。そして主の栄光が周りを照らし、そして恐れることはありません。あなたのために素晴らしい喜びの知らせに来たんです。皆さんどうでしょうか。 私はこれだけのすごい光が照らされると驚きますし恐れますよね。私たちのこの光というのはですね、ぼやーとした光なんですよね。ヒルアンドンという言葉してますかね、ついてるようなついてないような、まあ、これをですね、罪人の赤いとある人は読みましたけども、ぼやーっとするそういう光ですね。で、聖書にはですね、本当に私たちは光が来ると本当に逃げてしまうという表現がありますね。それはですね、私の中に闇の性質があるからだと、ね、闇の性質、今一度覚えたいんです。闇の性質というのは、ね、神様から離れて自分を一番に歩んでいこうという、まあ、これを本当に聖書では罪の性質と言いますが、つまり自分中心ですね、愛と反対です。子供であれば、ね、親のことを聞かないとか、親をバカにするとか、すぐ謝れないとか、これはみんなそうですね。嘘をつくとか、妬むとか、憎しむとか、愛せないとか、どうしても許せないとか、そういういろんな、心です。それを闇の性質、真っ暗ですね。私の頃にはそういうものがあるんです。私はいつも思います。もしそういうものを自分の努力でなくすことができたら、神様いらないと本気で思いますね。でもなくせないんですよ。思えば思うほど湧いてくるんですね。愛そう愛そうと思えば思うほど顔が引きつってくる自分がいたりするんです。どうでしょうか皆さん。で、まさに闇を持っている私たちに神様はそのまばゆい光で照らされます。だから恐れるんですよね。単にですね、その現象を恐れたんじゃなくて、本当の意味で深いレベルで恐怖を感じる。自分を見透かされたらどうしようかと思うからです。ね。皆さん今ですね、ここにマイクありますか。皆さんこういうマイク、こうもありますから、皆さん今マイク回しますから、皆さんのマイク、ね、回して心に当ててくださいと、胸に。あなたが思ってることがね、ここから聞こえますかって。どうですかって言ったら、ね、皆さん顔下向けるかもしれませんね。絶対嫌ですよね。そうなんです。私たちはですね、人にわからないゆえに、そういうことを思っていても顔では作ることができてしまうんですね。でもこの中を見透かされてしまうと本当に闇がある。でもイエス様は光として来られた。なぜですか。11節、今日の11節を見ましょう。では皆さんで告白をしたいと思います。3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そうです、救い主だからですよ。そういう闇を持って、それを隠そう隠そうとする、なんとかうまいこと作ろうとする、そういうあなたを本当に見て救うことができる救い主が生まれたからです、ね、聖書は言います。私は世の光ですと。私は光としてこの世に来たと言われたんですよ。イエス様は光なんです。あなたを闇から救い出す、闇から解放する光として来たと言われるイエス様なんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちは時代は経ても変わらないのは、一番大きく深刻な問題はこの闇の問題、罪の問題です。人は罪という不死の山にかかって自分の心をコントロールすることができないと聖書は言います。それで人は聖なる生活を送りたいと思いますが、でも罪を犯し続けます。人々は自由意志によって罪を犯すように見えますが、実は罪の力にとらわれて支配されて縛られて犯してしまうんですね。つまり罪の奴隷だと聖書は言うんですよ。どうですか皆さん。私たちは幸せに生きたいと思います。喜びあふれた人生を生きたいと思います。でもそうできない。一度しかない人生です。なんとか悔いな人生を送りたいと考えている、人生をやり直したいと、やり直したいと考える人もいるでしょう。でも心の中は少しも新しくならない。なぜですか。自分の力で頑張ろうとしているからです。そんな私たちにこの2023年のクリスマス、もう一度主は言われました。今日ダビデの町で、あなたの、そんなあなたのために救い主がお生まれになったんだと。この方こそ主キリスト、救い主だ。あなたのためと言われた。だからあの人のため、誰かのためで、私のためだというふうに 本当に心から思い、思うだけじゃない、どうするんですか、心を開いてありがとうございます、もう降参しました、来てくださいと来てもらうことなんですよ。これが本当のクリスマスの迎え方です。イエス・キリスト、光であるイエス・キリストを闇が覆って自分自身を救えない自分の中にお迎えすること、これこそがクリスマスの本当の迎え方なんですよ。皆さんどうですか、まだ頑張ってますか、まだ頑張っていますっていう人、降参しましょうね。頑張っても時間が長く過ぎたわけです。もう降参したいと思うんですよね、お手上げ状態っていう、だから手を挙げて祈るんですよ。皆さん、私はできません、でもあなたはできます、主を来てくださいと、神様はおできになります。何ですか、闇を消す唯一の方法は、そうですね、他には方法ないんですよ。消し込んでも消せない、ほうきでも吐けない、掃除機でも吸えません、明かりを灯すだけです。明かりを灯すんです。だから明かりをキャンドルに灯すんですね。明かりを灯せば一瞬で闇は消えるんです。イエス様を迎えると闇は、あなたの長年戦っていた闇が消え去るんです。そしてこのその瞬間からイエス様が光となって共に歩んでくださる。もちろんすぐにですね、本当に滑りがきれいになるわけじゃありません。でも命の一緒に流し寄されるんです、その瞬間に。そしていろんな闇の残骸が徐々に徐々になくなって、明かりが、明かりの照度がうわーっと明かりになっていくように、ま、本当にですね、このまばゆい光で包まれていくんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちはですね、今本当にこのクリスマスにその光であるイエス様の本当の極めた意味を受け取っています。そして14節最後読みますが、こう書いています。皆さんで読みましょう。14節3、はい、井戸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人にあるように、アーメンです。そうですね、イエス様はこの栄光をもたらすために行かれました。そして地の上で平和が、平和が御心にかなう人々、これは主に招かれてこの主の御心通り心を開いて受け入れる人のことを指します。つまりイエス様を信じる人々に平和があるようにです。あなたが平和を述べ去る使者となるんです。大使となるんですよ。このキャンドル、このキャンドルをですね、この次の人につけるということをですね、キャンドルを作った人、それは何ですか、平和の使者として導かれた人が次の人に平和を灯すという意味があるんです。私はいかがでしょうか。今本当に平和が崩れてきているこの時代において、本当の平和の君のあるイエス様を、私たちの生き様を通し、言葉を持って、祈りを持って伝えていきたいと思うんです。イエス様は本当にこの暗闇を打ち破る救い主です。イエス様は私たちを死の恐怖から解放し下さり、罪の支配から解放し下さる救い主です。このイエス様を本当に私たちの生き様を通して伝えていきたいと思うんです。私たちはどうでしょうか。このクリスマスにこのことをもう一度受け取り直して、そして神様に応答していきたいと思うんです。宿屋には彼の居場所がなかったからである。でも皆さんの中には居場所はあるんではないでしょうか。私はもう間に合っていますと拒否するものでしょうか、それとも私のところに来てくださいと、居場所をですね、本当にイエス様の居場所を作ってお迎えしたいと思うんです。そして心を開いて、父なる神のプレゼントあるイエス様を私の救いとしてお迎えしていただきたいんです。それが今日のこの日となりますように。そしてすでにイエス様の愛を知っておられるならば、迎えておられるならば、イエス様を隅っこに押し合っていくんじゃなくて、自分の座っている真ん中の場所を譲って、イエス様にあなたの心の真ん中に、一番大切なところにもう一度座り直して来ていただき、神様を一番にする歩みを歩み直していきたいと思います。そのようなクリスマスとならせていただきましょう。祈りましょう。今日ダビデの町であなたのために 救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。天の神様、あなたの皆を褒めたたえます。私の心の中にあなたは居場所を持ちたいと2000年前から熱く思い続けてくださる、まさにその思いが生まれたそのところから様々なところに散りばめられていることを今日いただき感謝いたします。神様、私たちはあなたの思いを受け取りました。どうぞ今日あなたを心を開いてお迎えする、その決断をする人が起こされますように、どうぞ導いてください。聖様、どうかこの扉をノックしてそれに応答する機会を与えてください。またもうすでに受け入れている私たちも隅っこに追いやっていたかもしれない、気づきました、悔い与えます。どうか真ん中に来て私の人生を導いてくださいと、もう一度人生の真ん中にイエス様をお迎えすることができますように、どうぞ導いてください。もう一度このクリスマスがイエス様との関係をもう一度正し直しリスタートする時とならせてくださいますように、感謝しております。心を合わせます。祝福し十字架と復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。